私たちのために十字架にかかり3日目によみがえってくださって、今日も来ておられるイエス様に期待しながら御言葉に行きたいというふうに思います。おはようございます。今日はですね、古田さんが来てくださったので何人か新しい方も来ていらっしゃいますけれども、ようこそいらっしゃいました。感謝いたします。あとですね、インドネシアのグラニーさんの、愛する奥様が日本に、先日来日しました。今日は一緒ですので歓迎の拍手をしたいと思います。グラニーさんはいつもね、とっても何ていうか穏やかな笑顔なんですけど、今日はちょっと穏やかさを超えて嬉しい笑顔という、ね、本当に良、ね、かったなと思いますね。単身赴任って感じですけども、今日奥様が来てらっしゃって本当に素晴らしい時を過ごせるようにお祈りしております。今日はですね、古田さんが来てくださっていますけれども、金曜日の日に、来てくださってですね、旧香港上海銀行の方でコンサートとそれからワークショップをいたしました。ちょっともともとですね、白馬に山田ゴスペル会行くことになってですね、これは祈った結果の奇跡だったんですね。とゴスペルクラブの連中はすいません、方々はそう言っておられまして、私もそう思います、ね、たくさんいろんなチームがある中でですから、突然だったので、それから急にお願いしたのでですね、広報の時間があんまなかったんですね、みんなにお伝えする。ところがですね、有料チケットお金を出して買った方が、こっちのスタッフは別にして58名いらっしゃいまして、プラスこっちのスタッフもいましたので、当日の、入場者数はですね、70名を超えていたというふうに思われます。で、全く準備の期間がものすごく短かったんで、なんか素晴らしいなというふうに思います。で、私の知らない人はいっぱいいましたし、妻の知らない人はいっぱいいたんですね。だから本当にいろんな方の知り合いとかインターネットとか、まあ、いろんなところのポスターとか、この近くにいくつかポスター貼ってあるんですけど、それを見て来てくださったこの近所の方々も結構いらっしゃったりしてですね、だから本当にですね、いい証の全能力会、そして神様に触れている機会だったんですね。本当に古田さんに感謝します。それと神様に感謝をしたいというふうに思います。それと、ですね、昨日は朝から9時からですね、まずヤングに出る神様の子供からピースがヤングと一般に両方出ますから2曲、それからその後山田とゴスペルクラブ、最後に長崎教会の CS ですね、秋穂ちゃんの、訓練をしてあげまして、で結構大幅に変わったところもあるようですけれども、まだ消化しきれてないなと今日これからですね、練習していくだろうと思います。で、7月にですね、シノギクリスチャンセンターではデンコフゴスペルグループコンテストというのがあって、白馬大会というのがあります。そこで全国のゴスペルグループの代表が集まってですね、海外も来るんですけども、アメリカからも来ますけども、それで大会がありますので、そこに向けての練習なんですけども、ぜひお祈りください、ね、で賛美っていうのはですね、今歌ってみますけど、ゴスペルっていうのは賛美なんですけども、神様に向かって歌うことなんですね。で歌っていうのは普通人から人へのものなんですね。あるいは自分で、自分の気持ちを慰めたり穏やかにするために歌う、あるいは誰かに向かって歌う、ね、それが多いと思うんですね。でもゴスペルっていうか賛美っていうのは神様に向かって歌うんですね。そしてそれが結果的にはでも目の前の人にも届いたりします。でもまず第一が神様に向かって歌うのが賛美なんですね。そうしますと何が起こるかというと、人に向かって歌うと人が応答しますですね。ところが神様に向かって賛美をしますと、神様が応答してくださって神様の手が動き出すんですね。でこれは現実です。本当に神様が生きておられて、私たちが心から神に向かって賛美をするときに、神の見えない手が動き始めます。そして私たちの人生や生活の中に本当に手が伸びてきて、見える形で私たちを励ましたり助けてくれたり慰めてくれるんですね。だからですね、賛美というのは素晴らしいんです。で今ゴスペルクラブでこんなことしたい連中とかで、連中方々とかですね、すいませんね、それから方々とかですね、いらっしゃいましたけども、みんなそれを体験してるんですね。お話しして本当に自分の人生の中で体験したんですね。賛美の中で神が自分に触れてくださって、本当に自分の苦しみの中から助けてくださったり、本当に体が癒されたり心が癒されたり家族が癒されたりということを体験されていて、その喜びがあって、その経験があるので神に向かって賛美をするんですね。そしてそれが今日一緒に集っている皆さんや 私の周りにもそういう体験が起こることを期待して賛美してるんですね。で、今日の聖書の箇所はまさにそれが現実に起こったところなんです。旧約聖書の第二歴代史の20章というところなんですけれども、これはですね、ヨシャパテというね、日本人はちょっとカタカナ慣れてませんけれども、ヨシャパテというのはイスラエルの国のユダの王様だったんですね。いい王様だったんですけれども、その時にモアブとアモンといってね、敵ですね。日本とどうかなんていうとややこしいことになりますから、昔は言いましたけど、今はなんか結構シビアになってきてますから長崎と熊本と福岡あたりにしておきましょうかねそういうのが分かりやすいですからね日本と国とか言ったらなんか現実味が見てちょっと危険ですから長崎と、例えばね、長崎でいて熊本と福岡が軍隊と組んで、長崎を攻めてきたってね、なんかあんまり真実味はないですけど、ね、そういう感じですね。つまりユダという国があって、そこのヨシャパテは王様だったんです。そこにアモンとモアブという2つの国があって敵です。すごく強いんです。その2つの国が共同でそのユダを攻めてきた。でもう絶対負けるって、もうそこまで来てて、明日になったらついにこの国に入ってきて、もう 100% 負けると。で、子供でも分かると。小さい子供でももう明日になったら自分は殺されて死んじゃう、負けちゃうってことが分かるぐらい絶体絶命な状況だったんですね。今日はそこの場所です。そこでユダのその民はヨシャパテ王と共に賛美を下げるんですけれども、その時のことが書いてあるんですね。で、私たちの人生にもね、絶対絶命があると思うんです。もう治らないっていう病気、あるいはどんなに頑張ってみても、周りにどんなにあなたのことを思う人がいても、慣れてしまって癒されない心、こじれてしまってもうどうしようもなくなってしまった人間関係、あるいは返済不可能な莫大な負債とかね、負債って夫婦じゃなくて借金って意味ね、ね、莫大な負債とかね、そういうね事柄に出くわすことって、悲しいですけども人生にはあるんですね。あるいは自分が一番大事にしているものを失うとか、そういうことですね。そういうことですね。そういうとっても辛いことってあるわけですね。で、ヨシャパテはこの時もう絶対絶命というところに直面したわけであります。で、その時にヨシャパテは王様だったので、その国の人全部にね、まあ、旧約聖書は断食というのは悔い改めにするんですけど、断食を呼びかけて神に向かって祈るんですね。そしたら神様が、これは私の戦いだから大丈夫だよ、私が死ぬから大丈夫だよって言って言葉をくださる。そして明日攻めていきなさいっていうね、その言葉に従って彼らは攻めていくんですが、その時戦争なんです ね。昔のようにも戦争は悲しいけれど殺し合いなんですね。だから最前線に立ったら弾が飛んでくるんですね、あれ槍が飛んでくるんですね。ところがその戦いの時にそう言われたらですね、一番強い部隊を普通前に出すと思うんですけども、賛美隊といってね、賛美するグループを一番先頭に立てて、賛美隊がこう踊りながら、この主の恵みは常しえまで、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでって賛美していくんですね。これは勝ってあった日本の神風特攻隊よりもひどいですだって絶対負ける戦いって普通に言ったらですよ、普通に言ったら絶対負ける戦いで、敵軍の前に出ていくわけですから、賛美しながら討ち死にしようってのも普通に考えたらね、普通に考えたら。ところが実は神様から言葉があったんですね。私が一緒にいて、この戦いは私の戦いだから、あなた方は必ず勝てるよって言葉があった。だから彼らはその言葉を信じてこう賛美したんですね。そしたらね、何が起こった、奇跡が起こったんです。彼らが賛美してたら、伏兵って言ってですね、これはいろんな説があるんです。天使だという説があったら、あるいはもう地元の経費だという説もあります。分かりません、本当のところは書いてないから。天国に行ったら神様に聞きたい質問の一つです。聖書はね、分からないこといっぱいあるんです。僕は分からなくていいのかって言われるかもしれませんが、いいんです。分からないことは分からないんです。天国に帰って神様に聞きたいことはいっぱいある。それまでのお楽しみですね。私たちのこの頭で聖書のすべては決して理解できません。理解できたら聖書の方が私の知性より低いんです。そんなことは絶対ない、はるかに高いんです。だからね、分からない、手を返ってきたいんです ね。でもこの時に福兵が出てきた。天使かもしれないし、地元の兵士かもしれないし、とにかく出てきて敵をやっつけてくれて、そのうち同士討ちを始めて、面白いですよ、全滅するんですね。で、子供でも分かるぐらい明日になったらもう全滅だと思ってたら、一本の槍も一本の弾も使わないで敵が全滅して、その結果どうなったかというと、ヨシャパテの軍は戦うんじゃなくて分取りだけするんですね。こんないい戦いないですよね 分取りに3日かかって、いや4日かかったって書いてありますよね。その後ベラカの谷って場所に集まるんですけど、でね、ですよ、本当なら死ぬはずなのに全滅させられる、旧約の戦いですから全滅なんです、全滅させられるはずなのに、女も子供もね、誰一人擦り傷せず、切り傷せず、玉も槍も使わず、いやこれちょっとあの私なんかが説教しましたけど、ね、皆さんね覚えてほしい、神が戦う時の凄さを、敵は全滅したんです。ただね、私みたいな人がいてね、分取り物の時にあんまり急いでね、あれもこれも取ろうとしてね、転んで怪我した人いるかもしれませんそれでも意味が違います。それ何かというと、これは、まあ、本当に圧倒的な勝利なんですよね。ちょっと普通じゃない勝ち方をしているんです。で、実はこの箇所を神様は私たちの教会に、私の主のクリスチャンと群れに数年前から与えておられて、再臨に至るまでこれは私の約束の御言葉なんです。で、ここから賛美隊って語られたんですね。うちの教会賛美が多いんですね。よく言われます、長いとかね今日はちょっと短かったんです、特別賛美があったので ね、だからちょっといつもより回収賛美は短かったんですけども、でもね、これ何かって言ったらね、賛美の教会なんですよ。これ適当にやってるんじゃないんですよ。ただ好きだからやってるんじゃないんですよ。本当に神様の前に賛美をするときに、その賛美の中で奇跡が起こるって本当に信じてるんです。この体が癒されるって、あるいは心が癒される、家にいるこじれてしまった人間関係の人がいたかもとしても、帰ってみたら変わってるかもしれないって本当に期待してるんですね。神様が働いてくださるって、それぐらい賛美には力があるんですね。これ聖書言ってるんですよね。フレッツさんの働き大きいですね山田とゴスペルガーブしっかり頑張ってくださいただ今日はそれでね、でこの時の賛美はね、奇跡が起こったんですよ。でもいつも起こるかっていうと、そうでもないわけですよ。やっぱり冷静に見てるとね。でもこの時は起こったんですよ。で実際に私の礼拝の中で起こったことが何回かあるんですよ。現実に本当に合流して人が救われたり、本当に癒されちゃったりとか。でそういう時の賛美の特徴は何かを聖書から見たいんです。今日2つに絞ります、ね、1つ目のポイント、さっき話しましたけどね、この時ヨシャパテたちはね、みんなで祈ったんですね。ヨシャパテは王様だから、自分の権威の全ての人に、女や子供たちも明日負けると分かったから、みんな断食して祈ったんです。安心してください、今日は断食しようなんて言わないから。でも神に向かって祈ったんです。これは魂の叫びでした。だって死ぬかもしれないと思うから、真剣そのものです。皆さんも自分とか自分の大切な人がこのまま行ったら危ないと思ったら、真剣になって祈るでしょ。自分のことを真剣に祈れると思うんですけども、時々投げ合いになってしまうと祈れなくなることがあるの、自分のことって悲しいけどね。でも愛する人のために、本当に自分の大切な人のためにだったら真剣になりませんからね、祈りますよね。でこの時ヨシャバテたちは本当に神様の前に、自分も家族もお互いのために真剣に祈ったんですね。つまり賛美する前にね、祈りがあったんです。実はね、祈りがある賛美と祈りがない賛美は全く違うんです。今歌の話はしてませんからね。歌はやっぱり練習して訓練を受けて上手くなると、ところがそうやって賛美の話をしています。奇跡が起こる賛美の特徴は、祈りが土台にあるとね。例えば音程を間違えたとしても、間違えない方がいいんですよ、間違えなさいでもね、声が上手くなかったとしても、本当に土台にありますとね、神の手が動くんです。そして人の心に届くんです。心じゃない、霊に届くんですね、これね。それが起こるんですね。で、それをまずね、知ってほしいんですね。で、今日、古田さん来てくださいましたけど、古田さんは広島の方なんですね。今はそうですよね。ね、広島の方なんですね。で、実は広島はですね、古田さんがイエス様に出会った広島にいた頃はですね、今、千葉にいらっしゃいます、漆間牧師という方がいらっしゃった。この方がですね、牧師と思えないぐらいユニークな方ですけど、すごくユニークな面白い方なんですね。ね、大好きなんですけども、この方は実はね、すごい体験をしてるんです。どういう体験かというとですね、広島の前に、実は高松にいて、その前に飯塚で牧師をしておられたんですけども、高松時代ですね、高松で牧師をしていた時ですね、実は彼がアルバイトしながら牧師をしたんですけど、そこで友人がいて、友人というよりも、知ってた人がいた。友人ってことじゃない。その人がですね、勝手に漆間牧師の名前を使って 闇金、さらけんじゃなくて闇金、闇金からお金を借りてたんです。当時ですか、今じゃないからね、昔ですからね。今はそういうの厳しくなりましたけど、昔は、ね、結構ずさんだった頃があったんです。その頃全然嬉島牧師の知らないところで勝手に嬉島牧師の名前を使って、あの勝手に使って闇金からかなり大きなお金を借りてたんです。何百万を超えます、何千万という単位でね、ちょっとすごいことだった。仮想も仮想ですけどね、昔だからね、かなりずさんな頃。そしてなんとその方が、そんなこと知らなかったの、知らないでやってるから、その方が亡くなっちゃったんです。死んじゃったんです。借りてた人が、勝手に名前を借りて、勝手に名前を使って借りた人が、例えば私が、小川さんの名前を書いて借りたとしても面白いんですよ。で私が死んじゃうと、ね、そしたらですね、その人がね、借りてた人はね、返してたんですよね、実はね、勝手に名前を使って借りながらね。ところがその人は死んじゃったでしょ、返す人がいなくなりましたらね、嬉島牧師の方に連絡が来たんですよ。で闇金ですからね、取り立ての仕方がね、悪どいっていうかすごい、電話をかけてくるわ、なんだかんだで。で、嬉島牧師はね、全く見覚えがないから最初びっくりしてね、何ですかって言ってね、で、いろいろね、書類とか送ってきて見せてきてね、でも関係ないって、私関係ないって言ってね、相手も分かってるんですよ、勝手に使ったってことは。だけど取り立ててくるんです、ね、昔ひどかったから。それでね、でも嬉島牧師ってね、妥協しませんからね、そういうところは。面白い方ですけれども、一本筋が通ってまして、ね、自分が全く浮かれてないし関係ないものを払うってこと必要はない。そうでしょ、 100% だそうですけど ね、今はそういうことはあんまりないでしょうけど、昔はあったんですね。それでやったらね、電話かかってくるしね、すごかったんですよ。でね、ちょっとね、ノイローゼ気味になるぐらいすごかったんです。で、実はその頃ですね、懐にですね、下地がクリスチャンセンターの牧師を辞める辞表をいつも書いてですね、懐に入れててね、なんかあったら察しがよく覚悟があったんですって。それぐらいね、絶対に、それ不正に対してね、正義感がそう言ってね、不正に対してね、お金払って適当に妥協するなんてしないと思ったんですね。で、彼は祈ったんです、当然。神様ってね、感謝をして、もう死の中ですからね、徹底して感謝をして、神に祈ったんですね。そして面白いこと言われたんですね。その闇金の事務所の前に行って、ね、霊の戦いをしなさい。普通怖くてしないんですけどね、嬉島牧師は勇気がありますから、分かりましたって、何をしたか、その闇金のところに行ってですね、適当にやってこないから入ってって、すいません、私は牧師ですので祈らせていただきます、いいでしょうかって言ったら、はぁとか言って、そしてはい、許可もらいましたよって言ってね、前行ってですね、賛美を始めたんです。神様に向かって思いっきり ね、昔ですからね、勝利は我が物とかね、あいう歌はね。それでその後にキリストの名によってね、徹底的に縛りをしたんですよ。勇気あるなと思いますよね。今かいつまんで言ってますけどね、そのすごい電話かかってるのが1年ぐらいあったわけですよ。ずーっと全く自分は関係ないのにね、そういうことがあった後ですからね、真剣に乗って示されてやったの。それからほんの1回とも経たないうちに何が起こったか、摘発されたんです。まず大阪の方で有名な悪名な高木あるところが、そのチェーン関係だった。それで全国でバーッとなったんですね。これで全部摘発されて、その悪徳闇金が摘発されたんです。もう新聞テレビを賑わしたとこだったんですよ。それから取締役がひどくなって、一切もう電話なくなったし、だって本当に借りてないんだから、関係ね、本当に借りてないんだから、彼は関係ないんだから、勝手にやったんだから、向こうは分かってて返したんだから、向こうが悪いんですから、プタッとなくなったんですね。そしてもうそれはおちゃらになったんです。偶然だと思う方は偶然と思って構いません。でも、漆島牧師も私も偶然と思っておりません。はっきり神の手が動いたんですよね。だからね、神様の手ってね、本当に具体的に現実的なんですよ。彼は真剣に乗った後、そのね、前行ってね、ちゃんと許可をもらってね、私牧師ですから祈らせてくださいって言ってね、それで歌い出して、そして祈ったんですよね。勇気があると思いますけどね、これは一つはね、祈った後の賛美だったんですよね。そしたら、そこがね、見事に解決したんですよね。こんな証するつもりじゃなかったけど、さっき乗ってたらね、今日これを話せって言われたんで、どなたかもしかして苦しんでる人いませんか？皆さんのお友達で。境内は無理だってことはないんですよ。神様は、そういうことにも生きて手を動かしてくださいます。それをしててほしいんですね。で、二つ目ね、この時、ヨシャバテたちは本当に神に向かって祈ったんですね。そしたらね、神様から答えがあったんです。ヤハジエルっていうね、方にね、予言の霊が臨んでね、言うんですね。ちょっとここは大事だから読みますね。 14節のところですね。時に主の霊が集団の中で朝ぐどくの出のレヒビとヤハジエルに臨んだ。なんかカタカナばっかで早口言葉みたいですけども、彼はマタニアの子、エールの子、ベナヤの子、デカリアの子であると、ね、でこの人に予言のように、ね、何て言った、これ神様からの言葉です。15節、ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャバテをよ、ね、王様とみんな聞きなさい、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方はこの人らしい大国に恐れちゃいけないって、どんなに手が多くても恐れちゃいけないって。もし皆さんが治らない不治の病であっても恐れる必要はありません。どんなに大きな壁や問題があっても恐れる必要はない。気落ちしてはならない、がっかりする必要はない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。2年前に、3年前か、主の字が語ったことですね。この戦いはあなた方の戦いで神の戦いである。神が戦ってくださるから大丈夫だ。で皆さん、神が戦ってくださるから大丈夫っていうのは、必ず勝つということを意味します。神様が戦って負けることはありません。今日はちょっとまず決めて負けたってことはないんですね。神の戦いだってことは必ず勝つってことを意味するんですね。それは間違いないですね。そして明日、皆さん、神様って抽象的に具体的なんです。明日、明日、彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らはついと登りしか登ってくる。あなた方はエレルの荒の前の谷で彼らに会う。明日どこに行けってものすごい具体的でしょ。神様は実に具体的に語った。さっきの漆の牧師の話だったら、そのお店の前に手の高をしなさいってね、いくら嬉しもくしも大胆でも普通考えないと思いますよね。だから神様に祈って叫んでたら、そういう促しと思いが強くきた。で彼はそれに従っていったんですよね。でこの時も具体的にいた。でこの戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立っておかずによ。しっかり立っておかずによっていうのは、間違いないです。何もするなってことじゃないです。神様の言葉の上にしっかりと立って、恐れないで、その言葉にしっかりと立って進んでいきなさい。敵に向かって踏み出していきなさいってことです。ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない、境地せよなに。明日彼らに向かって主人せよ、主はあなた方を共に。神様が一緒にいるから怖くないよって、踏み出せば必ず勝利が来るよって言われたんですね。二つ目のポイントはね、神の言葉があったんです。言葉があったんです。その言葉を持っていて彼は戦いに出ていったんですね。で、賛美隊っていうのが、神様が私の群れに語ってくださった言葉なんですけども、ただ歌うんじゃなくて、賛美隊っていうのはね、賛美を通して神が働くんですけども、問題や困難があっても本当に賛美だとして賛美をしますと、神が手を動かしてくださいます。でこの時に言葉なんですね。神様の言葉がある賛美隊と、そうじゃなくてただ歌うのとはちょっと意味が違うんですね。で山田とゴスペルクラブっていうのはね、実は私が命名したんです。意外でしょうか。それはもう10年になるんですかね、10年ぐらい前にですね、神様が示されたんですよね。いわゆる聖歌隊みたいなのを作りなさいと。ただこれはいわゆる聖歌隊と違って、世に出ていく賛美のチームを作りなさい。それでそれはでも指導者がいなかったんね、そんなに。だから山田とゴスペルクラブっていう名前をね、はっきり来たんですよね。で私は妻に山田とゴスペルクラブを作ってって言ったんですね。で神様は言った、その時、この山田とゴスペルクラブが扉を開くって言ったんです。そしたら浦上天主堂でね、コンサートをしたんですけども、山田とゴスペルクラブが扉を開いたんです。でその後殉教生がいたんですよね。主の御クリスチャンセンターだったら開かなかったと思います。山田とゴスペルクラブが開いたんです、まず扉。その後私の教会が行ったんですね。あといろんなところ扉開いてるんです。で来年はいよいよ市民を巻き込んでハレリアコーラスをしようとしておりますので、ゴスペルクラブの皆さん目を覚ましてください。で何かというとね、これ神様から言葉があったんですよ。いいですか。私がいいなと思ったとか、妻がやりたいからやってなくて、神様の言葉とともに始まったら神の技が起こるんです。例えばアンテオ教会にギフトという賛美グループがあります。で神様予言で言ったんですね、ギフトにね、先兵隊として用いる。もう一つ、路上に行きなさい、路上に宝が埋まってるって。で彼らは路上に行ったんですね。そしたらいろんな関わりが開いたんです。でとか警察にも追いかけられた。路上に行くとね、どんどんするから。そしたらね、一人の人がね、ちょっと恐れて行かなくなったの。私はその間何にも起こりませんでした。それで再び今度はパウル牧師がね、オーダーしたんです。めったにしないオーダーを、行きなさいって、神様言ってるからとにかく行けって。で行ったんです。再び開いたんです。いろんな代わりが路上で開いたんです。あ、いろんなことが、言葉があったんですよ。言葉があるときに技が起こるんですよね。でもね、言葉があるかないかってのはね、決定的なんですよ ね。長崎教会の賛美の中で、ね、触れられた方々が結構いるんですけども、と 今福岡の方に行ってちょっとね休養してらっしゃる桑岡牧師でいらっしゃるんですね。で 彼女はですね、長崎教会の礼拝の時に振られたんですけど、もともと彼女はね、ある会社の社長さんの妹さんで、そして営業とかしていて東京にもしょっちゅう行ってた人で、バリバリの営業レディだったんです。ウーマンだったんですね。いつも財布に10万円ぐらい入れてたそうです、ね、ところがね、クリスチャンになって何でなったかというと、虚しくて仕方がなかった。どんなに仕事成功しても。それで辞めたんです、もうその仕事を。ちょっとそして一般の会社に勤めた時に、うちの教会の今東京に行きました今村さんっていうのがいるんですけども、東京の牧師をしてますけど、彼女がアルバイトに行ったら、そのちょうど斜め前にいたんです、そのね。そして今村さんを見てて、なんかこの人なんかちょっと違うなと思って声かけてきたんです。で彼女は離婚していて、今村さんじゃなくて福岡さんはね、で母子家庭だったんです、ね、で子供に絶対悲しい思いはさせないって固くもって、彼女はバリバリ仕事をしていいものいっぱいあげてたんですね。ところが子供の方は思ってたんです、お母さんは幸せじゃないなって思ったんですよね。面白いですよね。そしてね、何したかというとですね、声をかけてね、教会来たんです。実は彼女はそれまで散々宗教してるんです、いろんな宗教。それで一回息子を東京まで送ってですね、その先生の話を聞くとご利益があるということで、東京まで航空券を買って送られ行って、子供に行かせたら言ってました、息子さんが言われたから行って話の間中寝てたって、ね、でそしてところがね、教会来たんですよね。で教会来てこの会堂に行って、前の会堂なんですね。で農協が銀行してたところを借りたんですね、私たちね。で私がすいません、美的感覚があんまりないもんだから、そういうことのお金かけないので、だからその下は土塀のままでねであんまり綺麗じゃなかった。長崎の人は教会というとカトリック教会を考えるから、とっても好きなステンドガラスとか綺麗なものを考えるから、来た瞬間ね、パパッと前に座ったんですよ、その人真ん中にね。で座った後にハッと周りを見てね、大丈夫かしらと思ったんですそれで心配になってきたんですね、これ大丈夫かしらって。入り口を確認して、あ、出口があるってことでそしたら始まっちゃった賛美が。でもその頃長崎教会はね、一つ願ってたことがあったんです。賛美の中で人々が神を体験するようにって。これはものすごく真剣に祈ってたんですね。今もそうですけど、あの頃の方が熱心だったかもしれない、祈ってたんです。で賛美リーダーの方が今東京でやってます、前田ダビデ前田さんだったんですけどね。で賛美が始まったんで、いいですか、一回も聞いたことのない曲で、一回も聞いたことのない歌でしょ。歌詞も曲も初めてなんですよ。でうちは賛美歌じゃなくてオリジナルだからね、ね、賛美歌ならまだ聞いたことがあるけど、ね、だからびっくりしてキョトンとしてですね、歌いたくても歌えないでしょ、何かわけわかんないでしょ。ところがわけわかんないのに、いきなりここら辺から込み上げてきた、ぐーっと何かわけわからないけど、そしてドドーッと涙が出始めたんですね。それから2時間、すいません長崎が出会えなくて、ちょっと今クレームがついてるので1時間半にしようとしています、ね、賛美が終わった後も、献金の時も、それから後半賛美が始まってまた涙があふれてきて、説教中も涙が止まらなかったんですね。そしてこう思ったんですって、長崎弁でちゃんと言いますように、ここに神は女る、合ってますよね、女る合ってないですか彼女長崎弁で言うんですよね、神が女る、過去に神様がいるって、ずっと探してたものがいたって、やっと思い出あったって分かっちゃったんですよ。残念ですが説教ではありませんでした賛美の中で分かったんですよね。いろんな宗教やってきて、一生懸命営業バリバリやって成功して、そしたら彼女は変わっちゃったんです。本当に嬉しくて、それまで営業してますからすごく立派な服を着て、素敵な指輪をはめて、いつも10万円ポケットに入れて、ピシッと決めて、ピシャッと化粧して、タバコをプカプカふかして、息子が言ったんですよ全部今のはね。本当にそうだった。でも息子は思ってました、お母さんは幸せじゃないって。本当に彼女振られちゃったんですよ、本当に振られちゃったんですよ。それから彼女は、夏は暑くなければいい、冬は寒くなければいい息子はそう言ったんです、洗礼受けるときに。息子が、お母さんが変わったって、お母さん最近幸せそうだって、何があったんだろうって、 それで息子が聞いて、お母さん教会行ってるんだよって、息子が教会来たんですよね。母子家庭ですからね、母親が子供にかけてましたから、お母さんはよく知ってた。その息子が分かったんですよね。あ、本当にお母さん変わったって、今幸せなんだなって。何が彼女を捉えたかって、賛美なんです。本当に神に向かって賛美した時に触れられちゃったんですね。私たちが本当に祈って神様からの言葉をもらって賛美するときにね、人々が人生の中で神に出会える、全く新しい人生に出会えるんですね。これはすごいことですね。賛美にはそういう力がある。賛美にはそういう神の、ね、栄光を表す力があるんですね。で、これは一人だけじゃないんですよ、ね、今のは桑岡さんの話ですけれども、あと今日向こう側でここら辺でおそらく今祈ってらっしゃるS 姉妹がいらっしゃいます。今ハッと気が付いた、オンラインだった、ね、カンボジア行った方、あの方も、ね、あの方もやはり離婚されてるんですけども、ね、子供さんを自分が引き取れなくて、もう死にたくて死にたくて仕方がなくて生きてたわけですね。で、仕事は真面目にされたんです。調理師さんで熊本の病院で働いていて、調理師さんだったんです。仕事はきちんとするんですけど、給料は全部カラオケとお酒全部つぎ込む。なぜかって早く死にたいから、もう生きてても仕方がない、自分なんかって大生還で溢れてるんですね。子供に対する大生還で、だからもう早く全部飲む。で、お医者さん、病院で勤めてるんですよ。で、お医者さんに言われるように、そんなことしたら危ないって、ね、ところが分かってるけども気にしない、早く死にたいと本当に思ってるから。そしたらですね、教会にその同じ職場の調理師さんに、熊本の教会の人がやってきたんですよ。なんかわからないけど引かれるもの、あ、皆さん、きっと皆さんの前でなんかわからないけど引かれてる人がいますから、騙されないでくださいね。私なんかいてもダメかしらとかね、私がいるからこの職場はとか、私がいるからこの学校なんて、そんなこと思っちゃいけません。 100% 惑わしです。イエス様を信じた人がいると、あなたが最悪の時に実はキリストが帰ったりする。あなたがすごく良くなっている時、神様の愛が流れたりする。あなたの存在は間違いなく人々の祝福になる、間違いなく人々の慰めになる。それが聖書の言ってることなの。これ高慢でも何でもないですよ。本当にイエス様を信じてるから、私は不十分で足りないけど、心にキリストと聖霊がおられるから、間違いなく祝福なんですよね、他の人々にとって。そう思うとね、変わりませんか。明日から職場行くとき V サインで言ってくださいね。ねそれでやっぱりそう思ったの。そしてその人が声かけてきて、ね、あの隣のもっちゃんって人ですけども、ね、そしたらですね、礼拝来たんですよ。やっぱ生まれて初めて出た礼拝でね、当時の熊本の賛美はそんなにうまいと思わない、今はうまいですけど、当時の熊本の賛美はね。ところがね、散々カラオケで歌ってたのに全く違うものを体験しちゃったんで、歌は好きだったんだけど、やっぱり涙が止まらなくなっちゃったんですね。で、彼女はなんと癒されちゃって、体までカンボジアまで行きました。60になってから、60になってからですよ。今でも一番背の高い帰っていく子は、彼女が好きで、彼女が来るのを待ってます。本当に、すごいですよね。それは賛美だったんですよ。で、皆さん、私たちが本当に神様に向かって心から賛美するとき、祈りを土台にして神の言葉を持って賛美をするとき、神が働いてくださるんですね。ぜひね、そのことを覚えてほしいというふうに思います。あ、それでもう一つ、あ、時間遅くなっちゃったから、まあ、もう一つだけ最後に、もう一つだけ証しをして終わりますね。今東京にいらっしゃるんですけども、仕事大学の、ね、学生さんが昔いたんです、ね、で、その方はですね、新潟だったっけ、新潟のものすごく雪深いところから来た方です。長崎代表で国体に来ました、スキーの選手で。長崎来たおかげで新潟だったら絶対代表にならなかったと思いますけど、ね、それでその方がですね、クリスチャンホームだったんです。とはお母さんが高校時代に天国に帰っちゃったんです。本当に神様がしたんです。ご主人に迫害されたんです。天国帰っちゃったと思ったの。なんでお母さん死んじゃったのって。神様いたらなんでお母さんあんなに神様がしたのにいなくなったのって。神様わからなくなったんです。それでもお母さんの遺言が、教会だけは行ってねっていう遺言だったの。だから教会だけ来てた、真面目に来てた、真面目に来てたんだけど、もう嫌になっちゃって、夏のキャンプがあって本当は来るのは嫌だったんだけど、 好きなお友達がいて、そのためにしつこく誘うから仕方なくキャンプに来た。で決めてたの、このキャンプで最後にしよう、もう教会からはさよならしようって決めてたの。いくらお母さんに言われてももう嫌だって、神様なんか信じれないと思ってた。ところがそのキャンプの真っ最中にやはり賛美してたの、ね、で今でも覚えてます、賛美したの。そしたらね、予言が来たんですよ、はっきりドドーッとね。で予言が来てね、予言を語り出したんで、私って言ったんですけどね、覚えてます。その瞬間ね、その予言の言葉がね、彼女の心にヒットしたんです。その予言の言葉を聞いた瞬間泣き出してですね、ずっと分からないでいたこと、どうして神様はお母さんを取っちゃったの、あんなに神様の人になんでなのって分からなかったことが、これ理屈じゃないですね、全部腑に落ちた。そうかって思った瞬間、逆に神様のことは理解できた。これはね、すいません、説明できません、心の中で解けたんですね。それからの変わりようはちょっと昔からいる人はもうよく覚えてらっしゃる、普通じゃないぐらい変わっちゃった。アフリカに行きたくてですね、で彼女はシーボルト大学を首席で出ました。最優秀の学生がもらう賞をもらって、最後は彼女のデミで私は招かれて個人の話をしました。で最初はメインのデミだったのに、サブのデミになったのに、彼女がことを知ってその教室が満員になって満杯になったんですよね。で私の出した本もみんな買ってくれて、すごかったですね、あれはね、忘れません。でその後関西のキリスト教関係の病院で看護師になって、今辞めて東京の進学生でアフリカに行くために準備してます、ね、で彼女の人生を変えたのは予言だったんですよ。でも賛美の後に臨んだ予言なんです。賛美なしにあの予言はなかったと思うんですよね。でなんで、ね、賛美には力があるんです。でも土台に祈りと言葉がある時なんですね。でも皆さんね、神に向かって歌っていただきたい。でうまく歌える方もいらっしゃるでしょ。うまく歌える方は気をつけてください、歌にならないように。トシヤ牧師が面白いこと言ってました。私言ったんですね、今年山田とゴスペルクラブの鍵はトシヤ君にある。トシヤ君がね、そしたら緊張感を持って言ってましたよ ね。技術もなんだけど、技術以上にね、最近ね PA してるでしょ、 PA をしてるとですね、歌い出した時にね、すぐに音が気になってね、あの音を下げない、この音を下げないって、こんなことばかり気になってね、礼拝じゃなくてね、歌いながらね、気がついたらね、PA のことをこう、考えながら歌ってるって言うんですよね。これは賛美とは言いません。こういうのはパーと言います。PA。賛美ってのは何かというと、神に向かって歌うんですね。で神様って目に見えないけど、本当にいらっしゃるんです。で、この目に見えないけど、本当にいらっしゃる方に向かって、私たちが心を注ぎ出して歌うとき、歌詞を大事にしてください。うまい下手はいい、教会に関してはね、教会で歌うときに関しては音が狂わない方がいいですよ、狂わない方がいいけど、仮に狂ったとしてもいい、心を神に向けて歌ってあげたい。声が出ないときはうめくような声でもいい、声が出るときは思いっきり歌ってもいい。本当に神に向かって私たちが真実に賛美をすると、神様は働かれるんです、触れられるんです。でね、これを体験し始めるとね、賛美の素晴らしさが分かりますね。ぜひそれをね、知ってほしいんですね。で、長崎教会の礼拝が、そういう賛美で満ちますように、それを心から願います。で、その時に賛美の中で神様は私の人生に働きかけるんですね。というのはね、それをね、覚えてください。今日は久しぶりに賛美の話をしましたけども、神様に期待しながら、祈って、言葉をもらって賛美に立っていただきたいと。いうふうに思います。お祈りします。天の父様、あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに触れて、そして働いてくださることをありがとうございます。今日は特別なプログラムで古田さんが来てくださって、素晴らしさを見ることができてありがとうございました。どうぞ私たちが本当に目には見えなくても生きておられて、私たちに触れて働いて奇跡を成してくださる神様に、いつも心から賛美を下げ、私たち自身も私の前の方々も愛する人も本当に主の深い愛と恵みを体験して、共に喜んで歩んでいくことができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしたいと思います。お一人お一人悔い改めの時を持ちましょう。 主様は言われました。あなたは何をしてほしいのですかって。今あなたの心からの願いと求めを神様前に差し出してほしいと思います。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、お一人お一人の心からの願いと求めを今あなたの前に差し出します。一人一人のその願いと求めに応えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を治れ。イエス・キリストの名によってお一人お一人の願いと求めに応えてください。境内を祝福し、また問題に対する解決を与え、恐れを取り除いてください。こじれてしまったこの関係をあなたが溶かして許して癒してください。お仕事を探している方がいらっしゃって、求めている方がいらっしゃるんですけども、ポイントを絞りなさい。私はあなたがこの祈るときに答えていこうと言われます。いろんな条件があるんですけれども、なんか、どうしても大事な条件がいくつかあります。ポイントを絞りなさい。その時に具体的に仕事を与えられます。速やかに与えられます。そういう人間関係に引っ張られている方がいます。もちろん私は人間関係を大事にしますが、なんか神との関係をまず第一にしなさい。私はあなたに使命を与えている。その使命に立った時に、あなたはこのあなたの行くべき道がはっきりと示されます。恐れずにその道を進みなさい。その時に私はあなたを祝福しようと言われます。膝がすごく痛んでいる方、腰が痛いて歩くのが困る方、イエス様その腰と膝に触れてください。イエス様の名によってやっさりよ。脳に触れてください。脳梗塞を完全に癒し、後遺症を完全に取ってください。イエス様って命ずる。やっさりよ。なんか恐れてる方がいらっしゃいます。人であったり試験であったり、なんか将来恐れた方がいらっしゃいますけど、恐れることは何もありません。私は祭壇を用意しています。恐れずに私と共に歩みなさい。なんか祭壇が開かれてくると知られます。イエス様ありがとうございます。本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。
感謝します。お知らせをさせていただきます。シェフをお持ちの方はお開きください。